5. 第1問、芝生町とは何ぞ。答え、芝生町とは、四孔、白林の町なり。四孔は、身の葉の元祖にして、その身の葉なるものは、極めて俗なる町なり。白林はまた、大露ともいい、これも四孔と同時代に入れて、伊勢葉とかいうものを起こす。両者の調子は異なるべけれど、その卑俗なるは同じことなれば、武尊はこれを軽蔑して、芝生と言えり。なお、我らの今日において、月並町というと相似たるもの。芝生町は、無論月並町の一部なり。第2問、ホトトギス9号付録、19ページに、ちなみに言う、春夏秋冬は新暦にても旧暦にても変ぜざるなりとあり、世の見るところにては新旧二暦は確かに四季に相違あるものと思う。例えば新暦の1月は冬なれども、旧暦の正月は春なるがごとし。この説いかが。答え、前々号にいいしところは、新暦の1月と旧暦の正月とが同じというにあらず。例えば、立春の日が今日とすれば、新暦、旧暦、いずれにても今日が立春なりということなり。今少し詳しく解かんに、夏至というは一年にて日の最も長き時、冬至というは日の最も短き時、春分、秋分は昼夜半分の時。しかしてこれらは初めより暦にて定まるものにあらず、天文学者が天文の観測より割り出してその結果を示すものなれば、それは何の暦にもかかわらずすべて同日なり。かっこ同日とは同名称の日ということにあらず。さて、立春というは冬至後何日目、立夏は春分後何日目、立秋は夏至後何日目、立冬は秋分後何日目と定まることゆえ、これにも暦の上の相違あるべくもあらず。すなわち、何の暦にても同日同時に立春に入り立秋に入るなり。例えば今明治32年は新暦の8月8日、かっこ、すなわち旧暦の7月3日、午前3時59分、立秋に入るわけなれば、この時より以後、新暦にても旧暦にても同じく秋となるなり。されば新暦はすでに秋に入り、旧暦は未だ秋に入らず、などという理屈はなし。いつでも同時刻に春に入り、秋に入るなり。この春夏秋冬という名称につきては、種々の論あることなれど、世は立春より立夏までを春とし、立夏より立秋までを夏とし、立秋より立冬までを秋とし、立冬より立春までを冬とすることに定めおれり、立春、立夏等は旧暦にては、毎年日が変わるゆえ、いちいち暦を見ればわからねえども、新暦にては年々同日なれば、一度これを記憶しおけば、旅中にてもたやすく、四季、鋼鉄の日を知ることをえべし。立春は2月4日、立夏は5月6日、立秋は8月8日、立冬は11月7日、大略、格納ごとし。第3問、潜在不易、一時流行とは俳句上いかなる義なるか。答え、これは元禄時代に流行りし言葉にて、去来、去陸などがしきりに議論せし断り。もちろん、かような言葉は人々によりて種々、雑多に解するゆえ、今ここで世が解釈するとも、その解釈が 昔のキョライやキョリクの思っていたところとは吻合せざるべし。されどその時期につきて試みに改せんか。潜在不益とは俳句の真因的なる真面目なるものはいつ見ても年経っても味が変わらぬ。すなわち10年前に良かったものは10年後にもやっぱり良い。100年1000年前に良かったものは100年1000年後にもやっぱり良いということなり。一時流行とは俳句の滑稽的なるもの新奇なるものなどは去年良いと言いしくも今年は悪くなり、今日面白しと言いしくも明日は面白しとは言わぬようになるということなり。例えば湖の水まさりけりさつき雨キョライという句は元禄の当時にありても名句といいしものにて、今もなお人はこれを名句という。これすなわち潜在不益の句なり。長松が親の名で来る漁形かな。いわば、この句は元禄の時には珍しくて面白かりしものなるべけれど、今日では月並み連もよくこのくらいの句は作るべし。これすなわち一時流行の句なり。距離句は流行は2、3年に一転する。その流行に送るるものは論ずるに足らず、とて暗に企画を褒め巨来をそしりしかば。不益好きの巨来は不益の句を作るもの、またよく流行の句を作る。流行の句を作るもの必ずしも不益の句を作らず、などを言いしなり。一口に二者の区別を言わば、不益とは陳腐になりにくい句、流行とは陳腐になりやすい句というようなことにもなるべし。もとより陳腐とか新規とかいうも、人々皆変するところあるゆえ、自分の好きな思考は思考の種類にかかわらず陳腐になりがたき傾きありて、一向に当てにはならず。されど大体の上に不益流行の別いくらかはあるべし。監視下に拡張派と政令派とありて相争うことあり、文字の面こそ違え、拡張派は不益に近く政令派は流行に近きがごとし。第8問。徘徊の美祖はたがびとなりや、相関か葬儀か森竹か受けたまわりたし。答え、相関森竹を美祖とも言うべきか。第11問。あざ笑う顔笑の声やふぐ投じる。この句の顔笑とは何と読み何の意味なるか。答え、顔笑は顔笑と字音に読む。水滸伝という信濃の小説の中に出てくる豪傑なり。元ロチシンという男なるが人を殺してその罪を逃れんためにそうとなる。満身に入れ墨あるゆえ顔笑とは呼ぶなり。この和尚なかなかの乱暴者にて、そうとなりしのちも好んで肉食などをし、常に鉄線状を携えて歩く。しかし正直な性なり。第13問。徘徊しに花鳥風というあり、趣味ある一風にや。答え、趣味なき一風なるべし。第20問。氷雪とはこの打ち水の句のごときを言うか。草の雨祭りの車過ぎて後武尊。 打ち水や葬儀の車の杉氏やと香木。答え、氷雪と本案とは程度の相違なり、この句を氷雪と見るか本案と見るかは各人の意見にあり。第24問、擬人法はいかに排すべきにや。答え、嫌みやるがゆえなり。ホトトギス第2巻第11号、明治32年8月10日。6. 第2問、浦久喜の話は何は戦記かなの句、ホトトギス4号募集俳句にあり、浦久喜とは何人の記人や、徘徊歳時期、陶器の中に見当たらず候。答え、浦久喜とは織田浦久斎の記述なるべし。浦久斎は信長の弟にして茶を利休に学ぶ。茶に名ある人なり、建南7年12月13日70括弧一節75にて没す。12月なれば浦久喜は陶器なり、歳時期になくとも木に定まりあるものは木とするに差し支えなし。第5問、猿見野衆の妖精者は南地にこれあり候や。その第一課、ご通知を請う。答え、七部衆の本国は一時多く出たれど、今は後を隠したり。徘徊文庫第一編、芭蕉全集のうちにも猿見野はあり、これは博文館出版にて一冊定価25銭。第6問、新俳句の発行所及び代価、遊説ご教授を請う。答え、京橋区、日吉町、四番地、民有社発行、定価35銭、遊説は6銭くらいになるべし。第7問、俳句は叙事詩に適して叙情詩に適せざるものに候や。答え、叙事詩、叙情詩というは西洋のエピック、リリックのことにや。それならばこれらの名称が俳句に適当せぬこと論をまたつ。問い者はどんな意味にてこの問いを発したるか。叙事詩も叙情詩も俳句も何も知らぬ人ならではかような問いを発すべきものにあらずと思う。第8問、日本国詩の発達に関して俳句は貢献するところありや否や。もしありとすれば、叙事の転化、叙情の転化。答え、愚かなことを問う人かな。俳句も日本国詩なるに、これが貢献するとかせぬとか聞こえぬことなり。俳句が発達すれば、すなわち日本国史の一部は発達したる通りにならずや。叙事か叙情かは俳句を見ればわかるべし、俳句を見てそれが叙事であるか叙情であるかわからぬならば、叙事も叙情も俳句もわからぬ人なること疑いなし。第9問、俳句は少年においては思想の発表に適せざるものに候や。答え、問いの意、明瞭ならざれども、少年時代の熱情は俳句に表すことほとんど語かるべし。第12問、連句に墨売りの 小野川妻こそ苦労からめ。人の装いを鏡研ぐ感と言えるあり、不意の解釈を請う。答え、鏡研ぎが他人の化粧を映すための鏡を研ぐことを、墨売りの小野が妻というに対してつけたるなり、繰り返して言わんか、墨売りの妻の色の黒かろうということと、鏡研ぎが自分の妻を映すためでない鏡を研ぐということと、三井の貧夫婦を述べたるなり。第13問。古今を通じて、無量、測るべからざる、対数の俳句中にて、横綱たるをえべきは、何という空なりや。答え、そんな句があるものにあらず、そんな句があると思うは、素人了見なり。第14問、審判の句をなさんとする者が、熟読すべきは、誰の句なりや。答え、元禄にて、芭蕉、貴客、去来等、天明前後にて、大義、武尊、祈祷等。第15問、花ばらに、石符掘り出す古墳かな。石符と古墳とは時代異なり、故に古墳より石符のいずるは実に異例なるべし。国は差し支えなしや。答え、選者も作者もそこまでは選作の届かざりしなるべし。第19問、新俳句、天読の際、開始へぬ行、左に列記いたし候、詳細、教授を被りたく候。一発、村なく、笹なき、ぬかご、影棒、ないふる、すはやあらし、コオロギ、いとど。答え、一発は、一発、または、一発という、官名は白さんなり。春晩、箇所に咲いて柿翼とよく似たり、草屋の胸に植えたるところあり、村なくは村になくなり、村は一応ならざるいなり、笹なきは笹なきと読む仮字なり、笹は小の意味にて少しなくなり、これは陶器、ウグイスの子の泣き習いをすることを言う。ぬかごはぬかごなり、地方によりてめかごともむかごとも言う。芋のごとき質にて小さく丸きものなれど、つたになるものにして根にはあらず、似て食うべし。影棒は影棒と読む、影棒子のことなり。しかし時によりては音にて、毛量と読むこともあるべし。ないふるは自信なり。すはやはすはやと読む、ものの急に来る瞬間を言う。コオロギはコオロギなり、イトドはイトドなり、ただし、コオロギもイトドも、異名動物なり。第20問、語源集中、芭蕉庵を説いて、ウグイスに薬を支援声のあや、南京に遊ぶ雨、からかさや、焚き木の夜のありとおし、右二句の解釈を請う。答え、前者はウグイスに声の よく出る薬を教えてやろうとの滑稽なり、後者は奈良の薪の能のことにて、有光という能を見たることなり、雨ようなれば傘差して見たるならん。ホトトギス第2巻第12号明治32年9月10日。7第2問大義の国なあおりそと降りてくれけりその能梅とあり、なあおりそとは降りてはならんということにや。答え、しかり万葉には何々の字を書いてなと読ませたり。第3問秋の夕と秋の暮れとは同じことなりや。答え、同じことなり。第4問武尊の国もみじみや用意賢き傘二本しぐるるや用意賢き傘二本のお肉あり右はペックなりや。答え、句集にはもみじみの句ばかりあり、句はもみじみの方よし、あるいははじめしぐるるやとありしを後にもみじみやに改めしやもわからず。第5問よく見ればなずな花咲く垣根かな場所芋が垣根、三味線草の花咲きぬ。武尊。これは武尊が芭蕉の句を模倣せし者なるべし。いかが。答え、このお肉は趣味も調子も全く変わりおるなり、わずかになずなばなと垣根との配合だけ似たりとて、模倣と言うべきにあらず。第6問馬に寝て残霧月通し茶の煙芭蕉茶の煙とは何のことに候や。答え、ここで茶の煙というは朝茶釜の下を焚き作る煙の立ち上るを言うなるべし。もっとも茶というには深き意味あるにあらで、朝毛の煙というも同じくらいのことと見ゆ。しかし、品の詩に、茶煙昇るなどとあるは、朝毛、夕毛の煙にはあらず、単に茶を、いるときの煙にならん。第9問縄城の色瀬に遊ぶ川塚なとは誰の国していかなるわけにや。答え、そんな句はなし。縄城の色瀬に遊ぶ川塚なは武尊の句なり、これは縄城だの四角に青木を色瀬に例え、歌を読むと貫之の家入し河津を配合したるなり、色紙の歌書くものなるは言うまでもなし。第10問分類中にある左の句は何の意味なりや、また何と読むにや。ゲゲもゲゲゲゲの下国の涼しさよ右席。答え、俳句分類の中にこの句を載せたれども、作者一茶と明らかに記せり、右席とは何のことぞや。ゲゲはゲゲと読み、下国は下国と読む。下等の下等の最下等の国ということなり、ゲゲの語は相関の強化に、泊まりていくはゲゲの下の客とあるよりいず、 越人の国、下下の下の客と言われん花の宿、ともあり。第11問、広告に、徘徊三欠書とあるは、何々の章なりや、説明ありたし。答え、猿見の、俗明けガラス、五社宝庫の三書なり。猿見のは、元禄の水を抜きたるもの、個人の初めて目を開きたるは、実にこの書の賜物なり。後二書は、天明前後にありて、比類なき広告集にして、個人が天明なる新配送を各種する大絵師は、全くこの二書の媒介による三欠書と名づくるゆえんなり。実質公ホトトギス第3巻第1号明治32年10月10日。